令和4年度予算を市議会が慎重に審査。未来に向けてふるさと秦野を飛躍発展させる予算、原案可決。市長から提出された令和4年度予算案のうち、一般会計予算、そして水道事業、公共下水道事業の2企業会計予算、さらに国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の3特別会計予算の各議案について、3月3日の本会議において予算決算常任委員会に付託しました。同委員会は3月4日、7日、8日に4年度予算審査を行うための各分科会を開催し、所管ごとに集中的な審査を行った後、3月25日に座長報告と採決を行い、本会議で審議の結果、原案の通り可決しました。以下、質疑、討論などの要旨を掲載。なお、審査の詳細については、秦野市議会ホームページの会議録検索システムをご覧ください。令和4年3月第1回定例月会議の会議録は5月下旬からご覧いただけます。会議録検索システムにリンクする QR コードがあります。令和4年度各会計予算額。表を会計区分、令和4年度当初、令和3年度当初、増減額、増減率の順に読みます。一般会計、528億7000万円、524億3000万円、4億4000万円の増、0.8%。水道事業会計、37億4900万円、32億3000万円、5億1900万円の増、16.1%。公共下水道事業会計、57億700万円、52億4700万円、4億6000万円の増、8.8%。国民健康保険事業特別会計、173億2700万円、170億2000万円、3億700万円の増、1.8%。介護保険事業特別会計、136億400万円、129億300万円、7億100万円の増、5.4%。後期高齢者医療事業特別会計、26億8600万円、25億4600万円、1億4000万円の増、5.5%。計、959億4300万円、933億7600万円、25億6700万円の増、2.7%。表終わり。
総務分科会、広報宣伝費について、問い、令和2年12月から運用を開始した市公式 LINE については、すでに2万人を超える登録がされている。登録者が必要とする情報を分かりやすく届けることが重要であると考えるが、その取り組みはどのようか。答え、登録時に配信内容の希望を入力してもらうことで、新型感染症や防災情報のような広く周知したいものを除き、登録者が希望する情報が届くようにしている。要望、 若者を中心に活用される SNS で本市の魅力を伝える写真や動画を募集し、新たにコンテストを行うとのことであるが、これからも若者のアイデアを取り入れて、SNS を活用した情報発信を進めてほしい。公共施設再配置推進事業費について。問い。令和4年度から、クアーズテック秦野カルチャーホールなど、4つの施設が指定管理者制度に移行するが、その目的は市民満足度の向上にあると考える。移行後の市民満足度に関する評価の方法はどのようか。答え、指定管理者から毎年利用者アンケートの結果報告を受けるほか、制度移行後の5年度からは、指定管理者による自己評価を市が評価し、その結果を指定管理者選定評価委員会などが外部評価を行うモニタリング評価を実施する体制としている。犯罪被害者等支援事業費について。問い。犯罪被害者などに対する適切な支援のため、被害者遺族などから意見を聞いた上で条例が制定され、令和4年4月1日から施行となるが、具体的な事業の内容はどのようか。答え、被害者などに対する総合支援事業として、支援金の支給や日常生活に支障があると認められる人への支援を実施することに加え、制度の周知、啓発などを行うものである。要望。本条例は SDGs が掲げる誰一人取り残さない理念にも通じるものとして評価する。4年度は広報秦野での特集などを行うとのことであるが、施行後に課題が生じた場合は柔軟に対応してほしい。秦野市伊勢原市共同消防司令センター仮称施設等整備事業費について。問い、令和7年度の運用開始を目指し、秦野・伊勢原両市の消防業務の効率化を図るため、通信指令事務を共同で運用する共同消防指令センターを建設するとのことだが、本市と伊勢原市の費用負担はどのようか。答え、施設の建設事業費については、全体費用の半分を1対1で計算し、残りの半分を両市の人口に応じた割合で計算するものであり、4年度においては全体額1億7721万円のうち、本市が約 56%、伊勢原市が約 44% を占める。要望。運用開始に向け、両市職員の交流や研修を考えているとのことであるが、施設の運営を行うのは人であり、チームワークを高めるための取り組みを進めてほしい。文教福祉分科会。特別支援教育推進費について。問い。個別の支援を必要とする児童・生徒の数が増加する中、インクルーシブ教育の推進を図るため、令和4年度は特別支援教育等コーディネーターを新たに配置するとのことだが、具体的な取り組みはどのようか。答え、幼児教育、学校教育に深い理解を有し、教員として経験豊富な人材をコーディネーターとして各園校に派遣し、支援体制の構築や教職員の専門性向上を支援する。また、幼児期から小学校への滑らかな接続を目指し、園・小をつなぐ架け橋となって支援をするものである。要望。すべての子どもができるだけ同じ場で共に学び育つことを目指すインクルーシブ教育を推進するために、特別支援教育等コーディネーターは必要な存在であり、市内の多くの学校に展開してほしい。 福祉臨時特別支援事業費について。問い、本事業は生活の支援を速やかに行うため、住民税非課税世帯などに対して1世帯あたり10万円を支給するものだが、受給対象者が漏れなく支給を受けられるようにするための取り組みはどのようか。答え、市ホームページなどを通じた周知を行うとともに、制度を案内するチラシを作成し、市内の公共施設や関係団体などに配布している。また、生活相談や介護の現場などにおいて、受給要件を満たすと思われる人に対する制度の周知に協力をお願いしている。要望、生活に困窮していても受給対象とならなかった市民も多くいることから、必要に応じてさまざまな福祉サービスを案内するなど寄り添った支援に努めてほしい。児童扶養手当費について。問い、コロナ禍が長期化する中、一人親家庭に対しては特にきめ細かな支援が必要だが、令和3年度と比較して予算を減額した理由と児童扶養手当受給者数との関連性はどうか。答え、システム改修の完了などによって委託料が減少したことから、約340万円の減額となったものであり、少子化が進む中でも受給者数は増加傾向にある。今後もしばらくはこの傾向が続くと考えている。電子図書館運営経費について。問い、コロナ禍による新しい生活様式を見据えるとともに、多様化する市民ニーズに対応するため、非来館型のサービスとして新たに電子図書館を導入するとのことであるが、利用者のメリットはどのようか。答え、開館時間を問わず利用できることに加え、図書館に来館することが難しい人にも読書の機会を提供できる。また、電子書籍には音声の読み上げや文字の拡大機能などがあり、高齢者や障害のある人の読書環境を向上させる効果も期待できる。